子どもの感染症予防が今回のテーマとなっていますが、佐々木先生、寒くなると感染症が増えるというのはなぜなんでしょうか。
はい、気温が下がり寒くなる以外に空気が乾燥することも原因の一つです。低温低湿を好むウイルスが生存しやすいこれからの季節は、人にとっては体温が低くなり、鼻や喉の粘膜が乾燥し、免疫力が低下するために感染症が増えると考えられています。
寒さと、そして湿度の低いところというものを好むんですね。
そうなん
です。これからの季節気をつけたい子どもの感染症、まあ、いくつか私も頭に浮かびますが、どのようなものがありますか。
いろいろあるんですけども、これからの季節気をつけたいのはインフルエンザウイルス、ロタ、ノロウイルスといったウイルス性腸炎、 RS ウイルス、溶連菌やマイコプラズマ感染症などが挙げられます。
はい、ではその一つ一つの特徴、主な症状、また感染経路、原因、対処法、治療法をじっくりと伺っていきたいと思います。ではインフルエンザからお願いします。
はい、インフルエンザの特徴と主な症状ですが、普通の風邪の多くは喉の痛み、鼻中、くしゃみや咳などの症状が中心で、全身症状はあまり見られません。一方、インフルエンザは38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が突然現れます。子どもではまれに急性脳症を呈することもあります。感染経路ですが、空気感染をします。これはウイルスが長時間空気中に漂い、離れた場所でも感染してしまいます。ウイルスの暴露を減らすためには換気と加湿が非常に重要です。対処と治療ですが、感染リスクを減らすため現在どの病院でもやっていますが、予防接種をお勧めします。もし罹患してしまった場合は、基本何もしなくても治癒することが多いですが、現在はウイルスの増殖を抑える抗インフルエンザ薬による治療があります。お薬はお子さんに応じて内服薬や吸入薬、点滴があります。また呼吸器や心疾患などある方は、インフルエンザに罹患すると重症化しやすいため、ご家族内など周囲でインフルエンザが流行した場合、抗インフルエンザ薬の予防投与という方法もありますので、病院にご相談ください。
集団生活をしていますと、どうしても避けられないという部分もあるかと思うんですが、はい、先ほど過失というお話もありましたが、はい、例えば保育施設、学校という場、各クラスごとにしっかりと過失をしてあげるということも効果があるということなんですね。
そうですね、これから寒くなってくるとどうしても暖房っていうのが外せないと思うんですけど、そうするとすごく空気が乾燥しやすくなってしまって、で湿度の方も低くなってしまいますので、可能であれば一部屋ごとに加湿していただければと思います。
さあ、それではロタウイルスとノロウイルス感染症なんですが、そもそも毎回迷ってしまうんですが、ロタウイルスとノロウイルス、その違いも含めてですね、今日はそれぞれの特徴など教えてください。
はい、特徴ですが、いずれも冬に主に流行るウイルス性腸炎です。両者の違いは、ロタウイルスは主には乳幼児、つまり小さなお子さんが主にかかり、下痢がすごくひどく、白色便といってうんちが白くなることもあります。またノロウイルスは主には子ども以外にも抵抗力の弱い老人にもかかりやすく、症状としては嘔吐がメインで、下痢はロタほどではありません。主な症状ですが、嘔吐、腹痛、下痢、発熱が主ですが、お子さんによっては痙攣を合併することもあります。原因、感染経路ですが、経口感染といって、ウイルスが直接口から入るのが原因です。ウイルスが大量に含まれる便や吐物から人の手などを介して感染する場合が多く、その他ノロウイルスでは生ガキなど加熱が不十分な汚染された二枚貝も原因の一つですので、料理するときには十分に加熱を心がけてください。対処治療法です。ウイルスは基本殺す特効薬はありません。ロタウイルスに関しては予防接種があります。 これは任意接種でお金がかかりますが、乳児早期にワクチンを行うことで重症化を防ぐことができおすすめします。もし罹患してしまった場合は脱水が問題となります。小さなお子さんほど脱水になりやすいですので、 OS-1 などの経口補水液は現在ドラッグストアで購入できますので、家でストックしておくことをおすすめします。ここで気をつけていただきたいのが、嘔吐を認めた場合、脱水が怖いと不安が募り、水分をすぐに飲ませなきゃと思われる保護者の方もいらっしゃいます。しかしすぐに飲ませるとまた吐いてしまいますので、少し時間を置いてお子さんの状態を見て、スプーン1杯程度の経口補水液から開始し、少しずつ飲む量を増やしてください。
嘔吐があり下痢がありという状態ですと、はい、先生のお話にもありましたが、水分も取ることができない、薬も飲ませてもすぐ吐いてしまったり、はいはい、食事はもう元よりということで、はいはい、親御さんも心配になりますが、はいはい、そうそう焦らなくていいということなんですね、はいはい、繰り返しになりますが、スプーン一杯のその経口補水液とおっしゃいましたか、はいはいはい、
でまずそれで飲めるかどうか見ていただいて、少量でもやっぱり吐き気がどうしても収まらないという時はもう点滴しかありませんので、その時にはまあ速やかに近くの病院を受診されることをお勧めします。
はい、危険な場合というところで何かこう信号はありませんでしょうか。
はい、お子さんの場合はやっぱり家で一番ケアしている方が、その子が状態悪いっていうのはすぐ分かると思うんです。例えば機嫌が悪かったり、うん、することが多いですので、もしいつもとやっぱり状態が違うというふうな判断をされる場合には、まあ、家で見るのはちょっとこう不安が募ってしまって大変だと思いますので、できたら近くの病院でご相談されることをお勧めします。
はい、そしてまた嘔吐物ですとか、うん、そのお物の処理というところでは、はい、家族が気をつけなければいけないことというのはありますか。
基本はですね、吐物からも感染しうりますので、まあ、可能であれば処理するときには手袋をはめていただいて、吐物がついたものはすべて洗っていただいて、洗うときもまあハイターとか洗剤使っていただいて、他のご家族の方に感染しないように気をつけていただければと思います。
このところ溶連菌に感染しているというお子さん耳にしますけれども、はい、今多いんですか。
はい、結構流行っております。
この溶連菌はどういった感染症なんでしょうか。
はい、溶連菌といってもいろいろ型がありますが、問題となるのは A 群 β 溶連菌です。症状も多彩ですが、子どもでは主に咽頭扁桃炎、つまり喉風邪の症状や飛び火などの皮膚感染を呈することが多いです。流行時期についてですが、咽頭扁桃炎では3歳から学童期に、冬から春にかけて多く、皮膚感染では夏から秋に多いと言われています。症状は咽頭扁桃炎では熱が出て喉が痛くなります。喉を見てみると真っ赤っかになるのが典型的です。それ以外に赤色の小さな発疹が全身に多発する症候熱を呈することもあります。また皮膚からの感染であれば、水疱や汚い海といったいわゆる飛び火の症状を呈することもありますし、蜂窩織炎といって皮膚の深部である皮下組織に炎症が及ぶと、感染部位の皮膚が真っ赤に腫れ上がり、チクチクと痛く、触ると熱感を持つ皮膚炎を呈します。原因は飛沫あるいは接触感染が主です。対処治療法ですが、治療としては抗菌剤の内服です。他の風邪とは違い内服期間が長いのですが、これは続発症である急性子宮体腎炎やリウマチ熱などのリスクを減らすためです。ので熱が下がって元気になったからといって途中での対薬は危険です。かかりつけの主治医の先生にお子さんに合うお薬を処方してもらい、きちんと内服し、その後の尿検査もきちんと受けるようにしてください。
1日2日経って症状が和らいだ時にもういいやとね、はい、薬をやめてしまってはいけないということなんですね。はいはい、溶連菌の場合は、例えば保育所ですとか学校などへの登校、はい、登園停止というのはあるんですか。はいはい、
は基本熱がある時には行ってはいけないんです。熱が下がればまあ行ってもいいんですけども、先ほどからあのお話ある通り下がっても自宅では抗菌剤の内服を続けてください。
はい、さてここまでインフルエンザ、ロタウイルス、ノロウイルス、そして溶連菌感染症について伺ってきましたが、大体先生このぐらいまではそれぞれなんとなくあったなという感染症なんですけど、はい、その他気をつけたい感染症がありましたら教えてください。
最初の方にも出てきましたけども今もすごく流行ってるんですけども、RS ウイルスやマイコプラズマといった主にまあ咳とかを呈するあの気管支炎を呈する風邪が流行っております。で園や学校では、咳をしている子から、集団発生でよくしやすいですので、もしあのお子様にどんな症状でもいいんですけど、症状が出たらすぐ病院に行くようにはしてください。
この RS ウイルスというのは、はい、ということは風邪として対処されがちということですか？
はい、RS ウイルスなんですけども、どの年齢層、大人にも関わることがありまして、大きいお子さんや大人では鼻風邪程度なんですけど、小さいお子さんがかかってしまうとすごく鼻水がひどくて鼻づまりがすごくひどくなって息苦しくなるっていうのと、気管支炎も呈するので咳とかお子さんによっては全面を呈することがあります。で、新生児さらに小さいお子さんになると、無呼吸発作って言って呼吸が止まることもありますので、お子さんによってその臨床症が違いますので、もし気になるようであれば主治医の方にご相談されてください。
RS ウイルスの検査というのもできるんですか？
鼻中からできますので、大体どの病院でもできますので、周囲で流行ってるとか何か気になることがあれば相談されてください。
この RS ウイルスの場合はどのような処方というんでしょうか、治療が行われるんでしょうか？
RS も基本ウイルスなので特効薬っていうのがないんですね。で未熟児とかあと基礎疾患ある一部のお子さんに関しては流行時期には、お注射で、予防接種で防ぐことはできるんですけども、予防接種適用外のお子さんでもし適用外だったり、予防接種でも、かかってしまった場合っていうのはそれぞれ症状に応じたお薬も、鼻水とか咳が強ければ痰切りのお薬とか、全面がひどければ気管支拡張剤といったお薬を出されることが多いと思います。
マイコプラズマ、こちらはどうですか？
マイコプラズマの方は特効薬が一応ありまして、基本マクロライド系の抗菌剤が効きますので、そちらを処方することが多いです。ただ現在マクロライドにも耐性といって効きにくいマイコプラズマも中には流行りつつありますので、その時にはまた違った抗菌剤というのが必要になります。いずれ治療に関しては主治医の方に相談していただいて進めていくという形になります。
はい、